なんかどうだったんですか、ラブナッチはやってて。
1年半ね。うん、
ちょっとはやっててよかったと思ったことあるんですか。
まあ、ここの場にね、のぶみさんの空気とサンマークさんの空気に触れてね、すごく刺激を僕自身はすごくいただいてて、ただ、すっかり僕もね、ちょっとリスナーさんのことあんまり考えてなかったんだっていうのは、ちょっと反省点はありますね。
これもやってるからね、
すいません。もうそれは深くお詫びしてください。すいません。申し訳なかった。
ひすいこたの、
のぶみ、ラブ&ナチュラル。
はい、絵本作家のぶみと
翡翠小太郎です。
ラブ&ナチュラルです。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
そしてお相手は久末紗友子さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
これシーズン1が
シーズン1、はい、
ラブ&ナチュラルが
ちょうど1年半で
終了、
まあ、終了というか一回ちょっとまた予想や新たに
もうシーズン1 の今回ラスト
反響が少ないから
打ち切り違うってだから純粋にね、ちょっともうスタッフが僕しかいなくなったので、ちょっと今音を編集する勉強を今してまして、ちょっと2ヶ月ぐらい待ってほしい。
翡翠がお菓子を食べすぎるんで、それを編集でカットする技術がまだ追いついてないと思う。
最初はでもね、みんなで2人に旅をしてもらって旅先で撮ろうっていうプランもあったんですよ、うんうん、いつの間にかこう会議室が
定着して、そうしたら、うん、旅先で撮ったら風が音がうるさすぎて聞こえなかったっていう。
最初だって明治神宮とかでしたもんね。
そうなんですよ。
でもちょうどママお化けがね、本当10万か20万
のぶみさんの大快進撃に寄り添った形で送ってきたから、僕はだからのぶみさんの大快進撃を近くでね、やっぱり 見れたのが、
情熱大陸来たもんね。
情熱大陸この番組もね追ってくれてたし、の時に立ち会えたし、あ、のぶみさんこういう風に取材されてるんだって、話し終わってお疲れ様でしたって言ってもカメラは逃さず回ってるんだとかね。
ちょうどこの収録の前にママはおばけのまた増刷のね話があって、
はい、55万部まで行きました
。絵本で55万部っていうのは、
いや、それよりすごいのは、うん、1月に増刷かかったってことですね。1月はね、増刷かかんないんですよ。1月2月はもう不可能なんですよ。で、前のその2015年に売れた時も、1月2月のところで止まってるんですよ。快進撃つながってて、1月2月はそのお正月でお金使いすぎたからって言って、ほぼ増刷は書けなかったり、するんですよ。結構ね。
お正月で使いすぎるっていう影響があるんです
か、ね、もう全体的に、本だけじゃなくて全体的に、結構、売り上げ下がる時期って言われてるんですよ。ほんで、3月、4月から良くなってくるので、
そうだな、
普通そうするんですよ、
ね。確かに通販、物販やってる時も2月、日八って売れないって言われてましたね。
そう。日八なんだ。
日八が売れないって言われてました、当時は。
8月か。俺だから絵本だから8月は売れるんだよね。8月は夏休みの時期だから。
僕も8月でデビューしたからな。
そうなんですね。
8月9日にデビューしたんです
。それあるんですか、本
売れない。ありますよ。やっぱ暑い時、寒い時ってあんまり家から出たりしないですからね。
そう。今ね、北海道の人とかどうなんだろう。
同じ状況もありますからね。
非常に寒いけど、ず
っと。関係ないですけど。でもちょうどのぶみさんがこうガーッと快進撃の時に、本当にこの番組も一緒にこう来て、
なんか僕ものぶみさんの快進撃と、あとやっぱりサンマークさんは常に快進撃を続けて
る。いや、快進撃すごかったですね、もう年末もギリギリまで行ったもんね、ベターと開脚が。で
ちょうど今本屋大賞ノミネートがね、実は決まって、
それ森沢さんの夢だったんだよ。
あ、そうですか。
森沢さん入ったのかな。
森沢さんはね、入って なかったですね。
入ってない。え、見た？
もう見ました見ました。もうお昼の今日の今日。
ちなみに誰が入ったの？
他
の。
宮
部みゆきさん。
入ってたかな。ちょっと自分たちのしか見てないですけど、うん、とにかく 10作品しか選ばれないんで、うん、でそこからまた大賞が選ばれるんですけど。
だってほら、あの本屋大賞を選んでる人が星さんって言ってね、はい、本屋大賞の審査員なんだよね、うん、あの望み学にいつも来てくれて、
うん、なんでね、そういう確かにうちも快挙は快挙でしたね、この1年、う
ん、ゲオのね、ゲオの星さんだよね、うん、
なんかそういう快進撃の空気の中に入れたのが嬉しかったですね。
翡翠さんは快進撃だなと思ったことある。どの。でも、翡翠さんって平均が高いじゃないですか。うん、俺平均低いもん、まだ。
快進撃っていうのは、うん、でもまあ僕本出させてもらった時が、やっぱりなんていうのかな、本当に冴えない男から自分の好きなことで喜ばれるようになったのが、やっぱり一番、自分の中では、あ、買われたなって思いましたね。
うん、じゃあ今は別に売れなくてもいいってことですか？
いや、もう売れたらもう嬉しいじゃないですか。うん、もう売れたら嬉しいけど。まずやっぱり、僕、冴えない時代がとにかく長かったから、うん、自分の表現を喜んでもらえるってなったのはもう本当に嬉しかったですね。うん、
でも売れたいとか思ってる時って、うん、あのね、なかなか作品がうまくできなかったり、うん、創作がうまくいってない時だけなんだよね、本当は。そのひらめいて作品作ってる時なんて、うわ、これめっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃないと思ってないから、そうそう、売れる売れないとか、あんま思ってないんだよね、実は。うんうん、なんか、その前に、なんつうんだろう、なんか飛び込む前の不安みたいなやつがあって、うん、創作活動、もうこの岩場だとしたら、うん、この岩場からこうやってビョーンってその川に飛び込むみたいなの前の時に、うわーってドキドキするじゃないですか。その時に売れるかな、売れないかなとか、これあの人に見せたらなんて言うかなとか、どうせ俺なんてとか、あの時も失敗したとかいろいろ思うんだけど、飛び込むと別にあれ何だったんだろうみたいな瞬間だよね。
そうですね、飛び込むまでの勇気って結構、
飛び込む、だから飛び込みまくるっていうのはすごい大事だよね。さやこさん今50曲くらい作ってんだって、
うん、
飛び込む前、
飛び込む前
50曲作ってる。
50曲の多分トータルでいってるんじゃないかな、うんうん、
すごいよね。
まあ、こっちはもう6曲作ってたしな。
ああ、6曲作
ってた。CD の話、CD 化する話。CD、
ミニアルバムができるな、6曲。今度、まこっちゃん講演会で6曲歌うみたいですよ。
全部、全曲
全曲歌うんじゃないかな。
全曲歌うの？
ラブミさんの歌も、森沢さんの歌もあるし、ラブ&ナチュラルの歌もあるし。
なんだその回。
その後に、のぶみ学に駆けつけるんですよね。
そうね。よかった、翡翠さんも来てください。うん、それで、ゲストに出すのです。そうか。
ゲストにまこっちゃん出してあげてください。まこっちゃん売り出し中なんで。
でも、あの日の飲み学って午後でしたね。
いや、
夜でした
。夜です。
あ、じゃあ大丈夫ですね。はい、うん、
俺は3時から人の話聞いてるんですよね。
あ、そうだ、そうだ。うん、そうそうか。
そうそうですね。
でも、のぶさん、あ、翡翠さんの俺担当じゃないけど、うん、この1年半でやっぱりね、次のステージにこう、移行してるのが俺なりに感じますよね。
あ、そうですか。まあ、僕的にはなんか、その10年持ってたミッション意識を、すごく、そことなんかちょっと距離を置けたのは、うん、個人的には、なんか何もしなくても、なんか安心してられるっていう。うん、
ミッション意識を捨てるっていうのは、
捨てたわけじゃないんですけどね、なんか手放せたというか、
手放すっていうのはすごいやっぱり、なんか今日聞いてて一番でかすごいことかなと思ったね、うん、俺もよく考えるといろいろなんかこういう風に言ったら喜ぶんじゃないかとか、こうやったらママがお化けになっちゃったら怒られるんじゃないかとかいろいろ思うんだけど、結局何も考えてないもん。カッコつけてるだけだもんね。ちょっとインタビューとかされてるときに、いや、実はこういう風な感じでとか言ってるときだから、いや、結局自己満足なんすっていうのは、本当のとこだし、やってて楽しくってやめられないからやってるだけなんだよね。 だどう思っても別にやるから、どうだっていいのかもしれない。うん、だから、サイコさんもきっと自分が歌いたいから歌って、うん、で、なんか。
未練をね、表現しきれば。
ほんで、とりあえず、私、好きなんですっていうので、やっぱりやるってすごい大事だね。うんうん、未練って、だから、俺だから今未練全部払拭してるかもしれないね、うん、そういった意味だと、うん、この絵本でね、
うん、
絵本でうまくいってるわ俺さ。この前さ、またネットフリックスの話になるんだけどさ、うん、ネットフリックスで今ドキュメンタリーをすごい見てるんだけど、うん、アンソニー・ロビンズのやつって見に行きました？
あ、僕は200、うん、あ、行きましたね。
あの、世界一の、あの、まあ、自己啓発の人って言われてて。
ギャラ1億ですから、1回。
うん。1回しか。で、俺さ、俺、本は読んだことあったもの。でも本、俺、正直ごめんだけど、ちょっと途中でパターンにするくらいの感じだったの、うん。そこにドキュメンタリー映画で、ネットフリックスのアンソニー・ロビンズっていうのがあって、で、見たら、シュワルツネッガーみたいな人なんだよね。
そうそう。
すげえパワーのある人なんだね、あの人。
すごいですね。
でっかいっすね。うん、あの人前に立たれたら、ちょっと、うわーってなるよね。うん、どうですか？会いました？
会いました、会いました。
なんて言ってました？
後編ですか？
うん。話したんですか、二人
で。あ、二人では話してないですよ。あの、うん、後編聞きに行っただけですけど、
うん、ただなんかね、音楽でね、うわーって始め盛り上がるの。で、面白いのは、この中で、例えば、1日目だったら、自分を変えたいやついるかって言って、うん、自分変えたいからここに来たんだろうって言って、うん、で自分を本当に変えたいと思ってるやつ、手挙げろって言って、その人に指すの。で、みんなが、その2500人いたら、大抵思ってるだろうっていうことを一回、お客の方に投げかけて手挙げさせるのね、うん、でその人にお前どんなやつなんだって言って話して、ほんでこうやってやり取りがあるんですよ、うん、でそうしてるとそのこっちの言ってる方にその人にみんなが感情移入するから、うん、こうやって見るんだよね、あの、うん、何話してんだって言って見るんだよね。それ手挙げたんですか？
あ、それね、日本ではなかったですね。
ええー、あれないパターンあんだ。
ないパターンでなかったですね。
あ、あれいっぱいパターンがあるんだ。
あったのかな、ちょっと忘れてた。
どっちなんだよ。なんで言ったの？
正確に言うと忘れ
てます。結構高いでしょ、あれだって。いくらしたんですか？
あれね、石井しおりさんと行ったんですよ、しーちゃんと。
誘ってくれて。聞いたことある。
うん、ね、二人で撮ると安いからって言って、うん、あれ実は前の席が100万円なんですよ。うん、で、100万円のね、席から埋まってて、全部ランク分けされてるんですよ。
は
い、だからもう名札みたいの付けられるから、うん、いくらの席なのかがみんなわかるのね。で、
だから質問の時こっちの手前の人当ててたんだ。
前の人はね、100万円なんですよ。で、で、僕らはもう一番後ろの、二人で5万円みたいな席なんですよ。二人で5万。
あ、じゃあ手挙げてもダメ
だ。二人で10万かな。まあ、ちょっと忘れましたけど、まあ、それで二人セットで申し込むと安いって、一番後ろの席で、まあ、いわゆる D みたいな、D 席みたいな、ABC、D 席みたいな。で、それ名札も付けさせられるんですね。で、行ったら、もうすごい、僕、やっぱりセミナーに来てくれる、何度か会ったお客さんもたくさんいて、みんなに言われたのは、翡翠さん D 席なんですねって。うるせえ、俺は一番安い D 席だ
って。ケチってんじゃねえよみたいなこと。
翡翠さん D 席なんですねって何人に言われたか。それしか覚えてないです、実は。セミナーに参加して、アンソニーが何を言ったかは忘れましたけど、翡翠さん D 席なんですねっていうことは4回ぐらい言われたっていう。それだけ覚えてます。
でもなんか、ずっと見てたら、なんつうの、のぶみ学の前に一人一人話してるんですよ、僕。それとほぼ同じでしたね。やってることって。あ、俺もこのくだり言うわ、みたいなことと。あ、俺これ、なんか、人がどこに悩んでるかとか、見つけるの多分結構、人より多分なんか、心理カウンセラーのやつが、力があるんじゃないのかなっていうのは思いましたね、見ててね。ほんで、あ、しかも、あ、こういう風な段階でやるんだって。音楽と、その、会場が、 大体思ってる雰囲気をさって捉えて、2日目とかだったら、例えば、そのなんか、この中で自殺願望がある、あるやつ、もしくは自殺しようとしたことがある人を、は、ちょっと立てって言ってやるのね。それって、その聖書のやり方と同じで、キリストも、その、すごいその、羊の群れがあって、一匹の逃げたその羊を、だけをこうやって探しに行ったのよ。一番その会場の中で、その、なんか辛い思いしてる人たちに話すことでみんなが巻き添えになるんだよね。あ、そのやり方なんだ。あ、そういうふうにすればよかったのかとか、すごいよくわかったんだよね。あれだから、でも、あれ見てて、あ、多くの自己啓発の人は、これの真似をしてたのかっていうのも、すごいよくわかりましたね。みんなで声を出すこととか、その、思いっきりこうやって、踊り出すこととか、でもやってたのは同じだったな。やっぱ西野さんもよく言ってんだけど、なんかね、客を、その、客とその演者の境目をなくす風にするのが今後受けるよって言って西野さんずっと言ってんのね。で、天才万博っていうのを言ったんだけど、天才万博だったらみんな上がるんだよ、最後。あのステージに。もうわけわかんないもんね。うおーって言ってすごい乗せて、で、客をものすごい盛り上がるの、うわーって。だからもうステージ上のそのミュージシャンとか、こんなんなんかすごいみたいな。いや、乗せすぎて、もう持ち上げすぎて、もう、ノリノリで行くぜっていう体制の客なの、もう、完全に。だからもう、あたがってる人がちょっと勘違いしちゃうくらいの感じなのよ。あ、だからこういう時代なんだなって。だから俺もお客さん主役になって、なんか絵本絡めて何かできたらいいなとか思ってんだけど、なんかないっすか、
アンソニーの映像っての1日目2日目みたいなそんな長いやつなんですか？
ドキュメンタリーで、なんか2時間くらいにわたってるやつで、ああ結構面白い、これ面白いと思って、で見てて、ほんで面白かったのは、あ、これ俺も似てるなと思ったのは、なんかその綺麗な言葉ばっかり使わないんだよね。なんかそのお父さんのこととかで、その愛されたいと思ったけど、お父さんなかなかうまく本音で喋られなかったって言って、でその人はすごいなんか綺麗な感じのあれで、そのなんつうの、愛に包まれたいんですとか言って言ったり、そのなんか宇宙を私は信じてますみたいなこと言ってる、いわゆるなんつうの、自己啓発っぽい人なんだよね。で、それに対して、なんかそのアンソニーが、そのなんか、お父さんに、そのなんか、向き合わないとダメだよって言って、その子はいい子だから、じゃあお父さんとなんか、こう、なんか、本当になんかこうやって丁寧にこうやって向き合いますって言って、言った時に、なんか、丁寧になんか向き合わなくていいんだよって言って、思いっきり全身言いたいこと言っちゃえばいいんだよって言って。そうじゃないと、クソセミナーに出たクソ野郎だなって思われるからだよって言ってて。それ、まあそれ面白いな。俺、もうそっちだなと思って。俺結構なんか嫌なこと、汚い言葉とかを使うのダメとか言うの絶対嫌だから、もう言いたい放題バンバン言ってて。で、それで、客がドン引きしてる時もあるんだよね。客そこまで言うみたいな、ドン引きしてる時もあって、それすごい面白い。だから本音で喋ってんだよね。命がけでやってんだよね。それはなんかやっぱ、だけど、なんか、そんなに、その、アンソニー自体が、そんなになんかその、ものすごいくたびれるまで自分を消費してやってるようには見えなかったんですよ。それはなんかやりすぎないように。ほんで、何回も舞台裏に下がるんだよね。ああ、それでもやってもいいのかって言って、舞台裏に下がってる間、みんな適当に話してるんですよ。で、最後はみんなにやらせちゃうんだよな、よくセミナーとかであるさ、グループごとにして。なんか、お前のなんかこれを言えみたいな感じで、それちょっと気持ち悪いなと思ったんだけど、なんかあれ、自分の本音を語れみたいなことを言う。 回あるじゃないですか、その、うんうん、あれ俺ちょっと気持ち悪いなと思っちゃうんだけど、
新潟どうすか、県民が一番苦手な場面ですね。
そのなんかこう自分をさらけ出すってやつね。自分をさらけ出せ、うおーと吠えろみたいなことをうおーって書いていて、日本人ってこうじゃないなってちょっと思ったけども、うん、日本人ってちょっと結構いろいろね秘めるもんだよね、割と秘するが花って言うもんね、うん、あのなんかどうだったんですか、ラブナッチはやってて
1年半ね、
うん、
ち
ょっとはやっててよかったと思ったことあるんですか。
まあここの場にね、のぶみさんの空気とサンマークさんの空気に触れてね、すごく刺激を僕自身はすごくいただいてて、ただすっかり僕もね、ちょっとリスナーさんのことあんまり考えてなかったんだっていうのはちょっと反省点はありますね。
これ
も
やってるからね、
すいません。もうそれは深くお詫びしてください。すいません。申し訳なかった。カラムーチョを食べて、
楽しくついつい話をのいろいろ、あんまりリスナーさんのことは忘れつつ、のぶみさんと喋っちゃってたなっていう反省点はありますね。
正直、俺、西野さんともニコ生やってんだけど、翡翠さんともこれやって、ほんでまた2ヶ月後にやるじゃないですか。うん、2ヶ月後にやってて、俺、別に誰も聞いてなくてもどっちだっていいと思って
る。もう最初の
話だもんね。うん。だって別にさ、なんつうの、俺、絵本ではさ、それは頑張って、その、なんつうの、最高速出すみたいなことをレースに参加してるんだよ。うん、スピードレース。それ以外もレースに参加しなくてもよくない、もう。もういいよ、それは。俺はもうだから、それは、その、やらせてもらうけど、その、楽しくやるよ。だってわかんないもん、だって。テレビに出してもらっても分かんないもん、どうやって言えばいいか、いいかどうかなんて。だからもうリスナーはいない。完全にいないっていうことでいいよ。
まこっちゃんしかいないっていう。
まこっちゃん、まこっちゃんとあとは滝本陽平しかいない。でも俺も聞いてるからね。
うん。でもなんか、シーズン2スタートするなら、なんかまたちょっと違った形をね。うんうんうん、
あと、サイコさんがね、もしかしたらレギュラーやってくれるかもしれないし。
ありがとうございます。
いろんな人がね、もうちょっと絡んで。うん。
誰か呼んでくればいいじゃんね。ねいろいろゲストのね。
あと、やっぱり、せっかく、直樹さんって、僕もすごい仕事したいなと思ってる編集者の一人で、うん、なんか僕はその編集っていうものを、うん、そのこれから直樹さんがねちょうど人生100歳時代の編集力っていうタイトルを掲げてるけど、うん、編集っていうものを普通の一般の本作らない人がちゃんと覚えると人生をもう編集と一緒だから、うん、一日をどう過ごすかっていうのも編集だから、編集っていう視線を持つと人生すごく楽しくなるなと思って。
じゃあ適宜滝本さんにも遊びに来てもらいましょう。うん、
だからその編集者がもっとそのこうキャラクターが立ってくると本ももっと面白くなるし、そういう編集者の視点をなんか一般の人たちが使えるようにしていく橋渡しもちょっと興味あるんですよね。
あと直樹さんがシーズン2始めるときにそのなんつうのラジオの、
はい、
1時間前とか2時間前に、うん、著者の人の打ち合わせ、うん、ここでしてくださいよ。そしたらその流れでラジオに
あ、でもそういうのもね。
うん、そういうのもいいですね。うん、それは直樹さんの
力で。そういう、そういう提案なんかもね、うん、どんどん入れていきたいと思って、うん。
それはいいですね。
それ行くない？だってサンマークどうせ行くからっていう人いるじゃん。
そうですね。
で、バオ君もちょっとだけ出てもらえる、うんね、そういう感じで。
バオ君今人気だよ。
大ね、すごいですね。キラキラがすごい半端ないんですね。
うん、叩かれてんだよ、あの子。
何が、学校行ってないから
って。学校行ってないって言って。
うん、そういう人もいます
よ、ね。あの子叩かないでほしいよね。うんうん、あん、もう、学校行かなくたっていいじゃんね。
うんう
ん、っていうか俺も行ってないし、みたいな。
うちの子にもね、学校行かないで父ちゃんと旅行行こうよって言ってくれないんだよな。
うん、だってさ、学校行かなくってさ、今18万部でしょ、
うん、
18万部って、お金に換算しちゃうとあれだけど、1800万だからね。
うん、
それ、誰もやんなかったんだよ、今まで。 学校辞めて本出そうと思った人がいなかったんだよ。その値が、俺1800万だと思うんだよね。うん、俺、それって、すごい、その、なんつうの、前人未到だよね。突き立ったみたいな。それ、でも、すごいできそう、誰でもできるかもしれないけど、その言葉を貯めてないとできなかったし、やっぱり。学校辞めないとできないし。その勇気ってすごいよね。
すごい。
やったことないことをね、やるっていうのは、すごく大事なこと
だ。じゃあお前やってみるよって言ったら、100%、いやいやいやって言うよね。すごいよ。高橋歩夢さんのところもだって、小学1年生から世界一周旅行に出てんだもんね。休学にしますって言って。
うん、
そんなやつもいないよね。
うん、あの、連絡来たらしいですよ。学校来ないから、
うん、
事務所に、で、お父さんたちももう世界一周、家族で世界一周してるから、滝本洋平さんがもう出て、お宅の子が、高橋さんのね、お子さんが、学校来ないとずっと、どうなってるんですか？いや、旅に出てますと。
スナフキーみたいな。
旅に出てるって。小学校は義務教育なんだですけど、校長先生にね。叱られたそうです。
あれって義務教育って行かないとどうなるんですか？
いやいや、うちの息子も行かなかったけど、まあ別に来てくださいって最初は言いますけど、うん、もう行かなかったらもうだんだん言わなくなる。
これでなんか法律的なペナルティはあるんですか？
いや、なんじゃないですか別に。今フリースクールもいっぱいあるし。
うん、
ってことは大丈夫なの？
全然大丈夫だと思いますよ。
その行かないとどうなるんだかって誰も教えてくれなかったよね。
うん、
行きなさいってとにかく言われたけど、いや、行かないパターンになると、逆に、捕まんのとか、なんか、保護官つくのとか、なんか、聞きたいかったよね。知りたいこともできなかったよね。
知らなかったこともどんどん紹介していきたいですよね。そうだ、なんかもういろんな人にちょっと絡んでもらおうと思って。
そうですね。
うん、
どんどん、
なんか。そう、話、だって俺とか翡翠さんが話してる話って、
うん、
もう自分では知ってる話だからあんま面白くないんだよ。
そうだね。
だから斎藤ひとりさんとか一回だから会ってみたいよね。
ねえ。その話もね、ありましたけど。
行ってみたい。
そうですね。
なんとか実現。
これ持ってどこでも行くから。行きたいよね。あと誰か会いたい人います？僕の周りの人、最近本田健さんの知り合いでっていう人ばっかだよ。本田健さんに会ったことないの？会います？
会ったことあります。本田健さん。
あと誰か会いたい人います？なんか。こういうサンマークの著者じゃなくても。
いや、いっぱいいますよ。いっぱいいますよ。
誰がいいんだろう。
いっぱいいますよ、
言うと。あ、西野さんにも一回これ出てもらいましょう。
時間が合えば、ぜひぜひ。
ね。
西野さんに。
西野さんに。
西
野さんに。
西野さんにも会いたいし、北川さんとかにも出てほしいな。
うん。あ、北川、あ、出ますよ。
安さんに。
なんかそういうのもね、ちょっといろいろお話いただいて、また、計画
今日もいただいたんですけどね、これね。
はい。
秘密結社、レディーバードと僕の6日間。
だってこれがセカフザと似てるって、僕も実は言われたんですよ。
あ、言われましたか？
言われました。
で、これどういう話なんですか？
いや、だから秘密結社、中学の時に作った秘密結社に今48歳になって、
うん、
全員が夢を叶えて、
うん、
みんなでもっと楽しいことをやろうっていう時に、まあ高校生と出会ってっていう話ですね。まあとにかく、シーズン1ありがとうございました。
ありがとうございました。
そうですね。
はい。
よろしくお願いします。
またなんか楽しいことして、これでとりあえず好き勝手に喋って、また仕事をしよう。
うん。これ俺たちは自分の未来に恋をしたんだって、さすが北川さん。
そうですね。
かっこいい、
ね、
俺たちは自分の未来に恋をしたんだ。かっこいいね、これ。
最後何かありますか？
俺たち
は
自分の未来に恋をしたんだ。じゃあダメです。
翡翠さん、それ、すごい、すごい、そういうの早まりますよね。そのバウ君の時もそうだったけど。
自分を大切にしよう、
うん。
話はそれからだ。
うん、そう。
それバウ君ね。
でもバウ君、それで学校休んでるからね。うん、
じゃあ、まずは1年半ありがとうございました。
ありがとうございました。うん、
誰か、なんか、最後になんかないんですか？
最後に。
うん、
のぶみさんはあるんですか。
え？
のぶみさんは。
まあ、傾いて口に入れちゃったよ。なんかもうなんかないの、なんかなんか質問とかないの。
質問というか、うん、ラブナチュやっぱり聞いてると面白くて、うん、でそののぶみさんとかひせいさんとか、うん、ゲストに来た方の、うん、その夢の叶え方だったりとか、うん、そういうのを聞くとやっぱりその金曜日に聞くとちょっとテンション上がって、うん、土日がまた頑張ろうみたいな、
うん、
でまた月曜日から頑張ろうみたいなのがあるので、あ、
それが水曜日にした理由なんですよね、
うんうんうんうん、かなりすごいいい、
そんな風に撮ってくださってたんですね、
はい、そうです、はい、
よかった、うん、
それはよかった、
なので、うん、ちょっと2ヶ月お休みが残念なんですけど、はい、はい、
なんか俺が夢叶えたい人とかに言えるのはなんつーのカラムーチョの粉が喉に詰まっちゃった。もう言うなっていうことかもしれないから、ひすいさん今日カラムーチョの色のあのジャケットですね。
そうです、やっぱりシーズン1にカラムーチョに
敬意を表した。本当
だ、はい、
今食べてるうちにカラムーチョの色になっちゃったのかと思っちゃった。とりあえず俺がいろいろやってきて思うのは、うん、あの深刻になっても意味ないし、
うん、
結構ふざけたもん勝ちだなっていうのは、で一番なんかみんなを喜ばせるふざけ方っていうのをしてったら、
うん、
いや楽しいよね、悪ふざけじゃなくて、
うん、
あとさ、その今年の目玉のやつでできたんだけど、うん、怒らせるくんってやつ、
うん、
なんか今までドラえもんみたいにファンタジーでずっとやっていこうと思ったんだけど、
うん、
最終的にやったのは全くファンタジーゼロなやつだったのよ、
うんうん、
その時にファンタジーゼロにしてこういう子いるよねみたいな感じにしたら、
うん、
笑いが今までで一番大きい気がするのね、
うん、
で泣きもちょっと動かしただけで泣くのね、
うん、
なんか別にママ死ななくてもすごい感動するのよ、
うん、
だからやっぱりずっと見続けられるものはすごく普通なのかもしれないね、
うん、
だからなんか、うん、サエコさんも歌作るときに、
うん、
なんか普通の生活の中で聴ける曲っていうのが一番共感度が高いのかもしれない、うん、共感度が高いっていうことはそのそれを見る受ける受け手の人たちが多いからね、人数的に、
うん、
だって急に SF のさ、
うん、
遠い惑星のから始まったらちょっと行ったことねえしみたいな感じになるじゃんか。で、そうするとちょっと難しいよね。だからやっぱり生活の中でのやつの方がこれはすごくいいんじゃないのかなって思ったけどね。これがね、今20年目ですよ、絵本やって。それですごい思った。デビューしてからは18年目か。
うん、
今年で19年目だからね、
うん、
その中でやっぱり結局普通のところに帰るっていうのは面白かったけどね、
うん、
なんかあるんですか、翡翠さんが最後これとっておきの心理が革命が
幸せになるのは、
うん、
まあ簡単なんですよね、
うん、
あの朝、うん、あの呼吸に意識を置いて、うん、ゆったり呼吸してるけば、
うん、
5分10分で幸せな気持ちが出てくるから、
うんうん、
あとはもう呼吸に寄り添ってると本当にそれだけで幸せになるなっていうのは最近すごく思うんですよね、
うん、
朝瞑想してるとね、
うん、
何にも考えないし、あ、本当に呼吸に寄り添ってるだけでこんなに豊かな気持ちになれるんだなっていうのはすごい最近思うところで、
うん、
あとはもう未練を残さないように、
うん、
未練残さないっていうの、自分の中の未練を残さないっていうのが、もうこの星の最大の愛の貢献ですから、
うん、
空気を良くする。
うん、
なんか自分のやりたいことがあれば、もうそこに、打ち込む。と、
うん、
いうことで、
はい、売れたいとかいうのは未練じゃないもんね、本当はね。
うん、そうそうそうですよ、
ね。売れたいって、本当は売れたいんじゃないんだよね。
うん、
なんか自分の、やるとこで、その自分のが何かして認められたいとか、そういうことで、
うん、
もっとなんか、そのなんで認められたいかとかいうのになると、 またなんか親子関係だったりいろいろ入ってくるからね、うんうんうん、そこら辺を探っていくと結局みんなに認められるやつができたりするんだよね、うん、深く掘り下げていくとね、うんうんうん、それが大事だと思うよ、うん、とりあえずこれで、え、ほんで何月から何月まで放送するんですか？
これが2月いっぱいまで放送して、うん、ちょっと初夏のあたり、まあ、梅雨が明けぐらいにまた再開できればなと思ってます、う
ん
う
ん
う
ん、ちなみに、これ2月で終わるんですね。
2月末
です。ちょうどね、作家の吉本バナナさんって2月が一番好きだって言ってたんですよね。一番寒い時に一番好きって珍しいじゃないですか。なんでかって言ったら、2月って一番寒いから、一番寒い時に春の予感が充満してるから2月が好きっていうことなんですね。
綺麗。
春の予感が充満して、それが芽吹く頃にまたお会いしましょうということで。
はい、はい、ありがとうございました。
絵本
作家のぶみと
翡翠小太郎でした。
はい、
ふと見渡すどれも目もならない。